関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが世界のさまざまな地域で、またさまざまな考え方や価値観で、そしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会い、その千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。
ここからは関西学院大学の3年から4年への進級作品をお届けします。ぜひ聞いてください。
皆さんこんにちは。関西学院大学総合政策学部メディア情報学科4年の稲積恵美です。さて今週もやってまいりました山中隼人ゼミ連載番組、あなたにとって昭和とはどのような時代でしたかのお時間です。実は私山中ゼミでゼミ長をさせていただいていて、テーマを決めるにあたってゼミ生と合計2時間ぐらいアイデアを出し合いました。さまざまなアイデアの中でこの昭和とはどのような時代でしたかというテーマに決まった理由はですね、平成が今年で終わることが決まりまして、昭和という時代がどうしても遠くなってしまうのではないかと私たちは感じました。けれども私たちにとって昭和とは戦争という大きな出来事、そしてその後の目まぐるしい変化の中で日本の人々が最も輝いて生きていたような時代のように感じていました。その時代を残していきたい、いや残さなければならないと感じ、この連載番組を制作することになりました。さて今回は私のアルバイト先のとても尊敬しているパートさんにインタビューを受けていただきました。遠谷真理さんです。何かあった時やへこんだ時はいつも相談に乗っていただいて、こうすごく的確な意見、もう厳しい意見も優しい意見もいつも言ってくださって、すごく私は尊敬しています。今回はそんな私が尊敬する遠谷真理さんに聞く、あなたにとって昭和とはどのような時代でしたかです。それではどうぞお聞きください。
You're listening to FMYY.
힘내자고베 FMYY.FMYY 将是你的知心朋友。
ではよろしくお願いします。
今
回のテーマがあなたにとって昭和とはどんな時代ですかというテーマで、一本の番組を作らせていただいてるんですけど、
はい、
昭和と言われて一言で表すなら遠谷さんにとってどのような時代でしたか。
はい、昭和のちょうど中間から生まれて子供時代を過ごしていくんだけど、昭和はやっぱり、変化の時代、アナログからデジタルへの変化の時代で、生活全般がすごく大きく何もかもがどんどんすごいスピードで変わっていった時代。
なるほど。それは、まあ、戦争が終わってから、その
そうだね、戦争が終わってから、15年か16年して生まれるので、
はい、
戦後そのものはわからないんだけれども、はい、 地方都市で生まれて、街並みは戦前のままだと思うんだけども、特に家電製品なんかでも本当に今日脱水機がついた洗濯機が出た、それがもう何年か後には全自動になる、それから今度は、デジタルになる、ドラム式になるっていう本当に早い目まぐるしい変化の時代、でそれは良くなろう良くなろうっていう人の気持ちの表れだったんだと思う。
なるほど、他昭和の変化の時代の中でこう生まれた機器だけど象徴するような機械とかありますか？その、
やっぱり家電でしょうね。家電、車で、それは日本の産業を底辺から支えてたものでしょ。でそのために作る小さい部品っていうような形で日本全体が製造業だよね、メーカーが日本をリードしてた時代だと思う、それが今のやっぱり半導体とかそういうところにもつながってくるんだと思うんだけど、そういう時代だと思います。
なるほど。今私たちが大学3年生で21歳ぐらいなんですけど、東谷さんが21歳の頃何が流行っていましたか？
何が流行っていた？テクノポップとかパンクロックとか、あれですよね、 YMO なんかがすごく流行っていて、今までと違う、既成の価値観を壊すんだっていう反体制的な、それもすごいエネルギー、だから今と比べて本当に大きなエネルギーの塊みたいな時代かな。
お菓子とか、
お菓子は覚えてないよ。
食べ物とか、
食べ物はね、だからそうか、ハンバーガーとかピザとかそういったものが日常の中で食べられるようになってきた時代、子供の時には全くなかった。だからすごい新鮮。今の子供はちょっとかわいそうよね。小さい時から何でもあるから、あ、これを初めて食べたっていうそういう感動はないからね。
昭和と平成っていうこう2つの時代があって、まあ、平成ももう終わっちゃうんですけど、こう比べるとこうどのように違いがあったかとかってありますか？
だから私はその一つの歴史の流れとして感じるので、特に平成だ特に昭和だって区別して考えたことはないけれども、今言ったようにその平成になってからは、なんだろう、すごい喜びとかっていうのはあんま感じないな。新しいことに出会う素朴な喜びっていうのは感じなくて、どんどん進歩はしていくんだけど、それはそうだね、今まで見たこともないようなものにあったっていう感じではないかな。
こう昭和と平成のこう当たり前って結構違うと思うんですよ。例えばその今話題になってる相撲協会のその暴力の事件とかでも、きっと昔では許されていたようなことがこう今ではちょっとしたことで問題になるとかあるんですけど、その当たり前の違いとかってありますか？
相撲協会は閉鎖的だからね、ああいうことが外に見えなかった時代やね。だから何もかも表に出てしまう時代、平成で、昭和の時代ってそういえばあれやね、絶対に自分が生活している世界と交わらない世界というのが厳然としてあったと。でも今はネットの普及で絶対に今までだったら交わらなかった犯罪社会とか見えなかった、セレブの世界とかそういったところが見えるようになってるから、当たり前っていうのも、随分変わってくると思うんだけど、昔は世間に対して、世間からどう見られるかとか人のつながりとかそういったものを考えて行動していたと思うんだけど、今はやっぱり個人の価値観に重きを置くような時代になってきているのかな。そこで当たり前っていうことが違ってくるのかなっていうふうには思いますね。
昭和と 平成っていう時代があって、どっちが好きですか？
どっちが好きって単純に聞かれるとやっぱり昭和かな。あのもうちょっと時間はゆっくり流れていたからね。
時間がゆっくり流れるっていうのは
多分それは私個人の問題で、個人、子供時代だったので経験することは全部新鮮で、それでなんていうのかな、あの しなければならないことをたくさんは持ってなかった。平成の時代はもう大人だし、やらなくてはいけないことがいっぱいあるので、それと移り変わりも早いかな、平成の方が、だからこう昭和の方がやっぱりややのんびりした感じがあるから昭和の方が好きかもしれません。
平成が今年で終わることになって変わっていく時代の中で、トヤさんが感じるもう忘れてはならない、なんか忘れないでほしい昭和のスピリットや精神っていうのはありますか？
普遍的な価値なんだと思うんだけど、今度のオリンピックも東京オリンピックの時のように前のやっぱりあの昭和の時代、戦争で一旦その戦前のことがわからないので、戦前の昭和がどういう時代だったかというのはわからないけども、希望を持って頑張ったら未来は開けるっていう、そのみんなそう思って生きていたような気がする。自分が頑張れば自分の生活は良くなる、いつかこうなりたいとか、そういうふうに思って昭和30年40年っていう時を人は過ごしてきたと思う。でそれはたとえ平成になっても、あの希望を持って頑張るっていうことは、先が不安なばっかりじゃなくて、その精神というのはやっぱり持っていたいかなっていうものと、あとあのこれは昭和だから平成だからっていうのではないんだけど、新しいことにワクワクして挑戦するっていうのかな。オリンピック前のオリンピックの時も、万博の時も出世を投げ打って初めてやることに挑戦したいという気持ちの人がいて、それがやっぱり進歩を生むとか成功を導くとかで、表に出ないんだけどそういう人は、でもそういうチャレンジする力っていうのは昭和の時代の方が、いや今もあるんだろうな、まあでも表の大きいと思う。それは忘れずに行きたいなと思います。
ありがとうございます。さて、トーヤさんありがとうございました。今回私はトーヤさんに大まかに分けて5つの質問をさせていただいたのですが、やはり私がその中で一番心に残ったのは、昭和の残していきたいスピリットは何ですかという質問の答えですね。こう昭和の人が持っていたどんどん良くしていこうという思いや、こう希望を持って頑張っていけば必ず社会は良くなるというスピリットや、こうチャレンジしていくスピリットはこれからの時代も忘れずに生きていかなければならないのではないかと感じました。先行き不安な世の中の中で、明日はどうなるかわからない、だからこそ私たちは前を向いて希望を持って生きていかないといけないと改めて感じました。さて、遠山ありさん、貴重なお話本当にありがとうございました。では今週のあなたにとって昭和とは どのような時代でしたかのお時間はここで終了とさせていただきます。さよなら。
皆さんこんにちは。関西学院大学総合政策学部メディア情報学科山中隼人ゼミ所属、花田聖香です。今回は昭和をテーマにお送りいたします。早速ですが、皆 皆さんにとって昭和時代とはどんなイメージがあるでしょうか。現在では当たり前に使用している身の回りのもの、目にしているもの、数十年前には存在しなかったものたくさんあるのではないでしょうか。平成に生きる今、昭和との違いは興味深いものです。それではここで本日インタビューさせていただく方を紹介したいと思います。広島県在住の山根雲太さん、道江さん夫妻です。お二人は電化製品を扱う会社を営んでいらっしゃいます。お二人には二人の娘さんがおり、現在は二人の娘さんたちは自立し、雲太さん、道江さん、お二人で広島のお家に住まわれているそうです。本日はお二人に昭和の時代のエピソードをたくさんお伺いしたいと思っております。どんなお話が聞けるでしょうか。とても楽しみですね。では早速インタビューに参りましょう。まず昭和と平成での子供の育て方の違いをお聞きしたいです。
昭和と平成での子供の育て方の違いですか。
そうです、そうです。
昭和の時代はね、割と家庭制度がしっかりしておいか縦からつながりが強かったけど、平和の時代はやっぱりそこまでちょっと強くないから、うん、やはり友達関係とかいろいろ難しいところはたくさんありましたね。
兄弟の間での育てられ方の違いはありますか。
あ、それはやっぱり違うね。おじさんの場合は7人兄弟の末っ子で、
はい、
うん、あまり昭和の忙しいいうか高度成長期の時代だけ、ある程度ほっといても子供は育ついうことだったけど、平成の場合はいろいろ犯罪とか難しい問題があったんで、ある程度子供にはどうしても注意して親がついてから行動するようなことが多分にあったと思います。
道井さんは何かありますでしょうか。
やっぱり平成はね、犯罪怖いから親が子供と一緒に子供を守りながら行動するっていうことがやっぱりとても必要。いろんなやっぱり小学校の PTA なんかしてて、神戸の榊原事件とかいろいろあったじゃないですか。
池田小学校
とか、昔私たちが子供の頃にはそんなびっくりするような犯罪はまあなかったような気がしますので、うん、今はやっぱり親が子供を守りながら一緒に行動するっていうことが必要じゃないかなと思います。
次に昭和と平成での学生の過ごし方の違いはありますか。
昔のね、学生は苦学生がたくさんおったんですよ。アルバイトも家庭があまり裕福でない生徒が一生懸命大学行くのに勉強して、本当に勉強するのにアルバイトしとった子が多いんですが、今の学生さんはそういう人もねいるんだけど、ある程度旅行へ行きたいとか、裕福な生活、学生生活をしたいとかいうのでアルバイトをして、学業が一番なのにアルバイトが一番になっとるんじゃないかいう学生さんも多分に見受けられると思います。
ご自身のアルバイト経験で思い出に残っているエピソードはありますか。
うちはね、家業、自営業だったんで、やはり学生の頃は夏休み冬休みアルバイトをして、私の目標は学生時代に旅行したいがためにアルバイトをしてたとかいう感じでしたね。
実際その旅行とか自分の楽しい時に アルバイトしたお金を使えてたんですか？
はい、大学初めてアルバイトしてたくさん貯金をして、大学2年生の時北海道へ20日ぐらい車で行ったんが一番の思い出ですね。だからまあそういうので何か目標を持ってバイトをしてたような時代ですね、昔は。
昭和から平成にかけて身の回りのものが発展していく中で印象深かったものはありますか？
ね、やはり電話、昔の場合はただ普通の固定電話が各家庭にあったんだけど、今の子は携帯電話およびスマホを各個人が持ってて、ある程度いうよりは情報がすごく入ってくる時代じゃないですか。だからいろんな面でいい情報も入ってくるけど悪い情報も入ってくるんで、今の学生さんいうか子供たちは自分がしっかりしないと変な方向へ引っ張られていくような感じが見受けられると思います。おじさんたちの代はそういう情報いうものはほとんど入ってくることはなかったんで、そういう面で今の情報社会と昭和の時代とは大きな違いが見受けられます。
それと電話も各家庭に1台の固定電話だから、友達と電話かかってきてもその家族がいるところでの話だけしかできないから、その今自分たちみんな学生さんがそのスマホで自分の部屋で長いこと LINE で話をしたりとか、夜中にそういうことは昭和50年代の頃、私たちが学生の頃にはまず無理だった。だからその今の子どもたちがどういう友達と話をしているかっていうことが親にはなかなか分かりづらい。昔は何を話してるのか、誰から電話がかかってきたかっていうのはやっぱりその家の固定電話で話をするしかないから、ある程度その子どもの行動とか交友関係っていうのは把握できたけど、今は分かりづらいですよね。
携帯がないとなるとお互いのやり取りは文通が多かったのでしょうか？
昔はね、手紙文通いうのはねありましたよ。おじさんたちが中学校高校の時は各家庭で電話がない家があった家庭もたくさんありましたんで、手紙でやり取りいうことは学生時代は少しはありましたね。
なるほど、今とはだいぶ違いますね。さて、いろんな面で移り変わっていた平成ですが、昭和の時代の方が良かった面はありますか？
音楽に関して、歌謡曲に関してはね、各その時代の時代の社会の状況みたいなものを歌詞に含んだ音楽が流行ったんだけど、今の若い世代が好きな曲いうものはおじさんたちの年代ではちょっと分かりにくいかな。そういうちょっと難しい面はあります。
昔の曲の方が結構今の若い世代にもユーミンとか今井美樹とかちょっと共感してもらえるものが結構あるんじゃないかなと。最近はもう懐メロの感じになってしまったけど、フォークソングとか山口百恵さんとかそういう特集をされるとやっぱり すごく嬉しいし、でそれをみんな今の若い子も共感する人だったらアレンジして、まあ、今の人なりの歌い方とかにはしてるけど、昔のその私たちの学生時代の曲は今もなんか歌い継がれてていいなとすごく思います。
自分がよく聴いてた曲とか流れると懐かしい思い出が蘇ってきますよね。では ズバリお聞きしますが、昭和と平成を過ごしてきてどちらの方が好きでしょうか？
ですね、おじさんは昭和の時代の方が、はい、ある程度ゆったりした生活いうか、世の中であまりにもギスギスした世の中じゃなかったんで、昭和の方が生活はしやすいと思います。今 の、 生徒さんいうか年代の平成の子供たちはいろんな情報社会で揉まれてから、ちょっと難しいいうか、生活自体は楽なんかもわからないけど、人間性があまり乏しいような感じに見受けられるかな。
ネット社会は怖いですよね。だって相手の顔が見えない分、好きなことを言い合ってそこでもう傷つくことが多いけど、昔はそんな友達と喧嘩しても面と向かってっていうか、顔を見ながらでしかそういう付き合いができないから、今のようなひどい抽象はなかったような気がする。そう、今はもう本当にネットで言葉の暴力じゃないけれども、そういったやり取りでも本当にちょっと一言でなんかもう相手が傷ついたりっていうことが、事件とかそういったことにつながってしまって、もうそれはすごい怖いなっていうのは、便利だけど、便利なものなんだけど、反対に使い方次第ではとてもこな怖いな、そう、狂気にもなりうるものかなと感じてます。
そうですね、ありがとうございます。
最後に難しい質問になりますが、あなたにとって昭和とは何でしょう？
昭和とはみんなが楽しくワイワイやって楽しい青春時代でした。
昭和はやっぱり楽しい青春の思い出、そう、昭和時代はだって本当の昭和じゃなくて、もうだって本当に今はエアコンとかクーラーっていうものはない、火鉢ストーブ、夏は扇風機。いや、田舎で育ったからそういう感じ。それでもみんななんともなく育ってきたのに、今の子ってクーラーとかエアコンがなかったら生活できないっていうのがすごい不思議。うん、昔はだって本当に育ったの、まあ田舎だから、でもエアコンって都会の人もそんなに、私たちが昭和の40年50年頃に各家庭に全部は普及してなかったと思いますよ。
それで昭和は戦後、日本が敗戦後から復旧するのにすごく高度急成長で活力があったよね。もうみんながバーッと日本を復活させないといけないんだ、日本が他の国より勝たんといけないんだいう感じで、工業とかいろんなことでもう頂点に向かって邁進してたんで、すごく活力があった魅力的な国でしたね。
ありがとうございました。今日は昭和時代についてたくさんのエピソードをお伺いできて、便利すぎる平成では決して経験できないような楽しさが伝わってきましたね。きっと平成からまた時代が移り変わると、自分が過ごした平成が懐かしく思えるのでしょう。次の世代に平成を受け継いでいってもらえるよう、今の時代を大切にしていきたいですね。本日は昭和をテーマにお送りいたしました。
山根ご夫妻、本当にありがとうございました。
それではまた来週。
この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。